お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアでは男性の孤独が危機的状況にあると指摘されています。またこうした社会的な孤立は男性の心身の健康に影響を与えるだけでなく、オーストラリアの経済にも多大な損失をもたらしています。なぜ男性はより孤独に苦しめられる傾向にあるのでしょうか。新たな調査がその理由を紐解く鍵となるかもしれません。二児の父親であるマーク・バーンズさんは、仕事先や家庭での忙しい一日を終えた後、晩酌とテレビでくつろぐのが日課でした。しかし、その習慣は少しずつ悪い方向へと向かっていたのでした。無理を重ねていました。火曜日の夜11時、すべてが片付いた後に自分へのご褒美だと赤ワインを一杯。それから夜中の1時までネットフリックスを見た後、5時間の睡眠をとるの繰り返し。誰も傷つけていない、そう自分に言い聞かせていました。でも実際は自分自身を傷つけていたのです。そんなバーンズさんが変わるきっかけとなったのは、妻ベックさんからの一言でした。妻のアドバイスでいい一日のスタートを切るために朝の散歩を始めました。バーンズさんが始めたこのルーティーンは、やがてライフスタイルの変化や社会的なつながりを求める男性のための全国的なムーブメント、ザ・マンウォークへと発展していきました。発足から7年が経つザ・マンウォークは、これまで83の地域で13万6000人以上の男性が集い、おしゃべりをしながらウォーキングを楽しんできたとしています。本当に驚くような話がたくさんあります。30年間男性で話せる人が一人もいなかったという人もいれば、マンウォークに救われた、毎週の運動で20キロも痩せたという人もいました。今ではこの活動の外でも交流が生まれて、友情を育んでいます。私たちは孤立と孤独を確実に減らすことで健康を守っているのです。シドニー南部のキアマという町で始まったこの活動は、はじめはほんの数人の男性だけで行われていましたが、次第に人気が高まり、自然と人数が増えていきました。バーンズさんは友人たちとの定期的な散歩がもたらす健康面、そして社会面のメリットを感じているとしつつ、続ける理由は他にもあると話します。何年も前のことですが、父を交通事故で、そして母を癌で亡くしました。自分に言い聞かせていることなんですが、私の人生のモチベーションは、両親が誇りに思ってくれるような人であることなのです。それが私にとっての原動力となっています。孤独やメンタルヘルスに悩む男性にとって、社会的な支援プログラムは良い効果をもたらすとする研究結果が出ています。オーストラリアの成人男性2000人を対象にした調査では、35歳から50歳の男性の2人に1人が、ストレスや不安による日常生活への影響を感じていることが分かりました。また、およそ3割が精神的な負担が仕事のパフォーマンスに影響を与えていると回答しています。地方や農村部では3人に1人が地理的な孤立を感じています。この調査を行ったメンタリング面は、ピアサポートや会話の場を提供するために、無料で支援を受けたい男性とメンターとなる男性をつなぐ活動を行っています。この団体の CEO であるフィリペ・ガマ・エ・シルバさんは、多くの研究がメンタルヘルスの厳しい現状を浮き彫りにしていると話します。オーストラリア全体が孤独の危機にあります。 私たち独自の研究を見ても、他の研究を見ても、その影響は明らかです。孤独を感じている男性は、自ら命を絶つリスクが2倍に高まるのです。命は失われ、家庭は壊れていく。その影響は計り知れないのです。グループを通じてサポートを受ける男性のほとんどは、家族間や恋人との関係など、人間関係の悩みについて話す場を探しています。また、将来への不安を語る人も多く、特に30代半ばの男性は、その傾向が強くなります。およそ4割の会話が人間関係や家庭内の悩みです。子供やパートナーとの関係についてだったり、これからどうすればいいんだろうという将来の話だったり、私たちが支援する男性の平均年齢は30代半ばです。結婚、子育て、住宅ローン、そしてその他もろもろ、人生が現実味を帯びてくる時期で、多くの問題が同時にやってくる時なのです。また、同団体の調査では、4割の男性が壁に直面しても自力で乗り越えようとすると回答しました。シドニー大学公衆衛生学部のミシェル・リム准教授は、孤独はメンタルヘルスだけの問題ではないと指摘します。孤独や社会的孤立は公平性の問題でもあります。低所得層や地域の支援資源が限られていたり、困窮した地域に住む人々により深刻な影響を及ぼしています。つまりこれは経済的に苦しんでいる人々が直面している問題なのです。また、経済的に余裕があっても、生活費の高騰などで余裕を失うなど、多くの人が感じている物価高による影響も現れています。このように、慢性的に孤独を感じるリスクはとても高いのです。続けてリム准教授は、孤独や医療機関の活用不足からなる損失は、年間27億ドルに上ると話します。この27億ドルという数字は、かなり控えめな試算です。孤独な人は、体調を崩しても回復に時間がかかったり、通院の頻度が増えたり、入院の期間が長くなったりすることがあります。こうした積み重ねが社会全体の負担になるのです。問題は、このような課題を根本的に解決する仕組みがまだないことです。オーストラリア王立家庭医学会は、15歳以上の国民の5人に1人が、費用を理由にメンタルヘルスの治療を先送りにしたり避けていると発表しています。以上、SBS ニュース、キャメロン・カーのリポートを SBS 日本語放送、尾道ケイトがお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。